はい、K-POP 大学です。ですね、これまで、K-POP 大学は本当に様々な K-POP の、先端部分というか、ポップミュージックとして、今の音を鳴らしている K-POP のありようっていうのをですね、どんな日本語の、考察よりも、深く、ディープに、で、なんですかね、ポップミュージック史、ポップミュージックの歴史と、並べることによって、それをちゃんと相対化しようっていう試みをずっと行ってきたわけですけれども、でもですね、その中でですね、今回の考察ほど大変っていうのはその意味は、ブログの方にも書いてますけれども、大変なことはなかったっすね。ついにですね、ラブリーズ、そしてですね、ルーナを立ち上げ、そして、オンリーワンオブを立ち上げたですね、ジェイダン・ジョン先生の、いわゆる Web3 型、DAO 的なですね、運営による、新しい形での、アイドルプロジェクトであるですね、SSS の中の、まずですね、そのユニットである、アシットエンジェルフロムアジアのデビュー曲ジェネレーションが、本日ですね、フル尺で解禁になりました。で、ここからですね、めちゃめちゃその、なんていうの、これ多分声、ボイスで、声の考察で話しただけでは分かりにくいので、本当に、Web3 とは何かとか、それとそのコンテンツとの関係、というのはどういうものであるのか、っていうことの、その今の現状と、そのそれがその K-POP とどういう関係があるのかとか、今回の、SSS の楽曲の、その初のね、フル尺になってますけれども、そのジェネレーションにおいてどういう意味を持つのかっていうことですね、本当に超めんどくさい形でブログに書きましたので、そっちも合わせて読んでもらえると、ちょっとこの帽子考察は分かりにくいだろうなと思うんですけども、でも、その分かりにくさっていうのこそがもう今の Web3 と、その上に乗る、そのコンテンツとの関係なんですよね。で、こっちの帽子考察の方も長くなるんで、ちょっと飲み物飲みますけれども、ブログの方にも来ましたけども、その K-POP 大学がちょっと本業の方で今 Web3 関係のコンテンツを、プロデュースしたりとかディレクションしたりとか、実際に制作に関わってる中での思いみたいなことも言っているので、多分その、今、声高に言われているその Web3 に対しての言説っていうのは、ブログの方にも書きましたけども、その Web3 っていうこと自体はインフラ、なんですよね。その基礎技術、今までこういう仕組みであったんだけど、こういう新しい仕組みができました、で、この新しい仕組みの方が絶対にいいですよっていうことを言ってる状態ってことなんです。で、それをやはり K-POP 大学はポップミュージック、なんていうかな、テック系もめちゃめちゃ好きなんですけど、実際に様々な、案件を手掛けているので、テック系に関してもリスペクトしてるんですけど、それ以上に、K-POP 大学がコアになってるのは、その上に乗っかる、そのインフラの上に乗っかるコンテンツ。で、インフラっていう言葉が分かりにくければ、これはですね、こういう比喩表現をしているのは、今まで日本語で書かれた Web3 におけるコンテンツの説明、Web3 に関しての、説明ではほぼないんで、と思っているので、これ、めっちゃ分かりやすいかなと思ってるんですけども、いわゆるですね、Web3 っていうのが何かっていうと、そのポップミュージックのコンテンツで言うならば、その、ブログの方にも書きましたけれども、楽器っていうことなんですよね。楽器とか機材。これまで、こういう機材とか楽器で、音楽、そのポップミュージックのを鳴らしてました。でも、そうじゃなくて、新しい楽器や機材ができました。なので、これはすごい機材や楽器なので、これを使って新しいものを作っていきましょうっていう、その段階が、 今巷で言われている、なんだろうな、テック関係を注視していない方々でも、あ、 Web3 とか NFT とか、スマートコントラクトとかですね、さまざまな DAO とか、あれですよね、松沢様とかがやってる、MZDAO と今、いろいろなことがあったりするので、耳にすることは多いと思うんですけども、これを、もし、この、ポッドキャストを聞いていただけてる方は、多分そのポップミュージックを愛してる方々だと思うので、その中で、それと、絡めた形で言うならば、もうこれはもうめちゃくちゃこういうことなんです。その Web3 っていうのの意味っていうのは、これまで、生楽器で鳴らしていたようなことを、本当にシンセサイザーっていう新しい楽器が出てきたので、これで、もう全ての楽器をシンセサイザーに変えて、これでポップミュージックを作ったらどうなるんだろうなっていう、それが1970年代には、ちょっと待ってください。今なんか届いちゃったので、機材が届いたので、今ちょっと中間出ますね。すいません。ですね、明日の撮影のためのですね、頼んでた機材が今ちょっと届いてしまったので、今受け取りをしなければいけないので、ちょっと待ってくださいね。すいません、めちゃめちゃ無音になってしまいましたけど、すいませんね、ちょっと機材を届けてもらえなくて、ですね、何の話、ちょっと飲み物飲みますね。うん、そう、だから、Web3 っていうのはそのポップミュージックのコンテンツを受ける話で言うと、今1970年代にシンセサイザー、いわゆるシンセポップっていうのが生まれたんですね。YMO とかクラフトワークとか、ジョルジュ・モロターの人っていう、もう天才ですよね。レジェンドたちが、いわゆるこれまで生楽器でやってきたことを全部シンセに置き換えちゃおうよと。そういう革命が起こったわけで。で、その革命っていうのはもう今も EDM とか、ほとんど、ある種、その革命の、動線っていうのは今のポップミュージックまでももちろん続いてるわけですよ。そのくらいの革命が起きたわけです。で、その1970年、ポップミュージックとの比較で言うならば、1970年代に生まれた、起きた、シンセ革命と同じようなことが、実は今、インターネットとかですね、ウェブ界隈で起こっているんだよ。これまでそのウェブ 2.0 っていうことが言われているのが、ウェブでのサービスとかですね、ウェブでのソリューションとか、ウェブの形だったんですけども、いや、そういった生楽器的な作りは、もう古いし、ダサいし、ゴミだから、やめて、全部シンセで鳴らしちゃおうよ、シンセでやっちゃおうよっていうぐらいの革命ののろしですよね。革命ののろしが起こっているのが、今のウェブ 3.0 っていうことなんです。で、多くの人たちは、これはとんでもないことが起こってるな。というのは、そのポップミュージックにおいても、その、 今インターネットを使わないっていうそのことはありえないわけですし、そのコンテンツを作るにおいてはそのウェブ、そのインターネットの進化とか、インターネットとどうやって関係を持ってそのコンテンツを届けるのか、制作物を届けるのかっていうことはまあコアなことになっているので、そういう人たちであるならばあるほど、やっぱりその今の Web2.0 から Web3 への転換っていうことにはやっぱり敏感になるわけで、でまあそこにも完全にアジャストしてきたっていうのが、まあジェイダン・ジョーン先生の今回のトリプル S のプロジェクトなわけですよね。でもですね、まあここがもうめちゃめちゃ難しいんですけど、まあその楽器は変わったんですよね。今ですね、そのポップミュージックだけじゃなくて、ポップミュージックは実際めちゃめちゃ遅れてるんです。その Web3 的なものに何かが変わったよ。いわゆるその自分たちが表現することにおいて、例えばその、なんだろうな、絵を描く人であれば、絵の道具が変わったよとか、そういうぐらいの変化なんですけど、そのポップミュージック、音楽を作ることにおいては、この Web3 的なものっていうことに関しては、まだはっきり言って全然キャッチアップしてなくて、まあ、その中で一番キャッチアップしてるのは、まあ、ゲームですよね。もう、あらゆる、これまでゲームをやってないような業界も含めて、これからは全て、コンテンツというか、コンシューマー、顧客に対しての、マネタイズするための商品、製品、コンテンツっていうのはゲームになるよっていうところを言ってるぐらいなんで、それがそのゲームファイって呼ばれるですね、そのゲームによってマネタイズできる。で、そのゲームをやる人もゲームをやるだけで、お金が儲けたり、お金が儲かったりするよっていう風な、流れがあるんですけれども、まあ、本当にまあ、ゲームっていう方に行ってるわけですよね。でも、じゃあ、音楽、ポップミュージックにおいて、の範囲内でどうやってそのこの Web3 的な革命に向き合うかっていうのが、実は今音楽業界においては、音楽業界、まあアイドル業界っていうことも含めてなんですけど、まあめちゃめちゃ試されてるわけですよね。で、そういった中でのジェイダン・ジョーン、ブログの方にも書きましたけれども、もう日本でもですね、本当にまあここへ出てくるかっていうようなですね、秋元康先生のですね、まあもうはっきり言ってゴミコンテンツ、Web3、Web2、Web1.0、Web2.0 で、秋元先生がやった、本当に罪深い、本当に J-POP を殺してしまったっていう所業に関しては、YouTube にも載っけてますし、無敵の人 3.0 っていうところにも書いたので、まあ、ぜひ、お時間ある方は、めちゃめちゃもう、毒薬的なコンテンツなので、危険なので、本当に覚悟して、そちらの方には接してもらいたいと思うんですけど、まあ、そこに書いたように、でもですね、まあ、今回も、先月なんですかね、秋元先生がですね、Web3 アイドルをやるぞっていうですね、一丁紙が、鳴らされ、号令がかかったりとかしてる段階で、まあ、それより先駆けた形で、ジェイダン・ジョーン氏、チョン・ビョンギ、兄貴がですね、まあ、始めたっていうのが、トリプル S になってるわけなんですけど、今回のジェネレーションズ、もうめちゃめちゃ K-POP 大学が好きですよ。この楽曲自体は本当にシティポップ 2.0 っていうか、新しいシティポップ、多分ですね、ブログの方にも書きましたけれども、ニュージーンズとのすごい類似性みたいなことを言われてるんですが、本当に、なんだろうな、今 Web 3.0 向かうっていうこの時点で、多分制作者の人たちは、自らのコア、自分にとってポップミュージックでは、というのは何だろうっていうところに向き合う形を余儀なくされたので、ニュージーンズ、ニュージーンズも完全にですね、Web1.0 に特化した形ですよね。ミンヒジン女子も明らかに、これから Web3.0 に行くにかあたっては自らのポップネスというかポップミュージックにおけるアティチュードをもう一回再確認しなければならないって強い思いがあったからこそ、本当に Web1.0 的な1990年代ですよね。1990年代的な、R&B を鳴らしたわけであるし、で、それはもう、思いっきり、ジェイダン・ジョージ氏も感じているので、まあ、今回、シティポップ的な、自らが本当に彼はすごく J-POP のことを研究していると思うので、まあ、そこに準拠した、楽曲になってるんですよね。だからすごく快適に聴けるし本当に心地よい楽曲だなと思うんですけど、でもねやっぱねこの MV の作り方がやばいないっすよね。ないなと。何度も言いますけど、Web3 自体は、確実に革命なんですよね。革命で新しい世界を鳴らせるよっていうことなんですよ。だからまあ、なんで、これ、なんていうのかな。このアシッドエンジェルの、アジア、このアシテンジェルフロムアジアっていうのもちょっとね、ジェイダン・ジョーン兄貴のちょっと考えすぎかなっていうところあるんですけど、ここまでアシッドエンジェルフロムアジアだよって言って、ジェネレーションズっていうことは、その新しい時代が始まるよっていうことの宣言なわけなんで、まあこれは Web2.0 から Web3 になるよっていうことの宣言っていう意味なんですけど、でもね、もうこれ、MV がね、もう完全にその、もうネタは完全に TikTok なんですよね。TikTok はもう言うまでもなく完全に Web2.0 のデッドエンド。Web2.0 っていう、あれですよね、その SNS っていうのが、まあ、Web2.0 の象徴的なものなんですけど、まあ、Twitter とかですね、Instagram とか Facebook も含めて、っていう、個人が様々なコンテンツを発信することが正しいんだっていうことの、プロトコルに沿った形で作られたもののデッドエンドが TikTok なので、これをメインにして、Web3 アイドル、ポップだよっていうのは、これはね、ちょっと成り立たないんですよね。成り立たない。だから、僕がすごめちゃめちゃ懸念するのは、この作りを、いや、兄貴、それはナイスと、音楽的なところに、において、音楽面において、Web1.0 のその自由さっていうのが Web3 とは、つながっているので、そこの音を鳴らすのはありなんですけど、MV を Web2.0 で鳴らしちゃうのはまずいっすよ。Web2.0 の思想で作っちゃうのはまずいっすよっていうの人がいないっていうのがちょっとまずいかなっていうふうに思ってるんですよね。まあ、ですね、これはめちゃめちゃエクスキューズがあって、ブログの方にも書いてあるんですけども、その Web3 っていうのはロードマップっていうのを作って、今これをやります。で、今、半年先にはこれをやります。で、1年後にはこれをやりますっていうロードマップを書くことによって、そこに参加する、そのコミュニティに参加する人たちに、あ、こういうことをやってくれるんだったら僕は賛同するとか、私は賛同するよっていう、その、ことを宣言することによってコミュニティを作るっていう、形があるので、まあ、今回がその初めての楽曲なので、この楽曲とかこの MV の作りに関して様々な意見があって、それを修正していくことによって、このジェイダン・ジョーン兄貴のですね、もうこれは本当ルーダーの時からのもう 癖というかですね、まあこれがやりたいんだろうなってことではあるんですけど、まあはっきり言って、トリプル S 自体、本体、全員が参加した形での楽曲では今回はなくて、トリプル S の中での、で、ダオ的な投票によって選ばれたメンバーによるユニットですよっていうエクスキューズがついてるんですけど、だから、まあ、この時点で、いや、これ Web 2.0 じゃんっていうのは間違ってて、まあ、間違ってるとしたならば、それをそのダオ的な投票とか、で叩いて、今後更新していくとかアップデートしていくよっていうことなのかもしれないですけど、まあ、今の時点では、いや、これは古すぎるだろうっていう感じなんですよね。でも、まあ、僕は、トリプル S のディスコードにも入ったんで、様々な、トリプル S のディスコード内でのやりとりを見てるんですけど、多分ですね、ロードマップを見るならば、これはちょっと打ち上げ花火的なところがあって、本格的な活動は、来年2023年になるんだろうなっていうことはわかるんですけど、でも、なんだな、この打ち上げ花火的な、立ち上げ的なところでは、いや、ほんと好きですよ。憲法大学はこのシティポップ的な、楽曲めっちゃ好きなんですけど、でもね、やっぱり掲げた、Web3 的な覚悟、いわゆるその、何回も言いますけれども、その、1970年代に、これからはこういう時代なんだっていうことで、すべて自らの道具をシンセに変えていった、例えば YMO。で、自らの道具を変えていったジョルジュ・モノダ。自らの、道具を、シンセだけに絞っていたクラフトワーク的なですね、その覚悟がちょっとないのが、っていう感じではあるんですよね。で、何回も言いますけども、その Web3 っていうのは、ロードマップを作っていて、今の、今回の、トリプル S に関しても、来年に、全員メンバーが参加したフル尺、本当のデビュー曲を鳴らしますよっていう形なので、今の時点でそれを言ってしまうのは、あれかなと思うんですけど、やっぱりね、多分これは誰も言わないんですよ。ポップミュージックからは、多分このトリプル S って何なんっていうことになっちゃう。K-POP 好きな方からも何なんって話だし、Web3 的な、テック系のですね、人たちも、この、トリプル S っていう試みは分かんないと思う、知らないと思うので、多分日本とか世界中で、その二股かけて、考察してるのは、この K-POP 大学だけなので、今の時点で言っとかなきゃいけないなっていうことなので言いますね。言いますので、ほんと頑張ってほしいですよ。ほんと頑張ってほしいです、J 男女子には。ルーナはですね、やっぱり道半端で終わっちゃったっていうところだと思いますよ。で、オンリーワンオーブはもうめちゃめちゃ僕は評価してるんですけども、それが、兄貴のような思ってるような形で、リーチしたかっていうと違うし、ぶっちゃけブログの方に書きましたけれども、J 男女子の本質ってのはやっぱり少女性っていうことをどうやってコンテンツに落としていくかっていうことが、まあ、彼の、メインの、命題であるし、まあ、そこに特化していくっていうことしか彼はないと思っているので、まあ、今回のストライプ、あれですよね、トリプル S も、初期の、ウェブ上に、YouTube で流されたものっていうのは本当に、エコール的であって、うわ、やるなと思ってたんですけど、 音源において一発目においてこれはちょっと違うだろうっていうところなんですよね。多分ですね、今話してるようなことはポップミュージックとは何かとか、ウェブスイートは何かとか、その女の子表現っていうのは何かっていう、その3つをまたがなきゃいけない話なので、めっちゃ分かりにくい話になってると思うんですけども、ついてきてください。今みたいな話をすることが今後ですね、Web3 的なコンテンツを作ることの本当にコアな核になる議論だと思っていて、今後多分今話しているようなことがさまざまな、エンタメの領域で話されていることになると思うので、とは言いつつもちょっとですね、めちゃめちゃ早い話、この2、3年、5年、10年のエンタメコンテンツとかポップミュージックの作り方の話しているので、ちょっとわかんないですとか、ここってどういうことなんですかっていう方がいらしたら、ぜひ、SNS とかですね、ブログの方のコメントにて疑問の方を送らせていただけたらと思っています。